皆さんおはようございます。今から証しをしてもらうんですけれども、まあ、今主から示されたこと、まあ、どうぞ証し者準備していただきたいんですけども、今回加古さんと富ちゃんを寺井さん の家に使わせていって、その報告をしてもらいたいと思います。まあ、制限を今日取り除くということですけれども、津田の教会はよく宣教に行きます。宣教していくじゃないですか。でそれっていうのは当たり前ではなくて、実はですね、今度伝道隊のところで話そうと思ってたんですけれども、まあ、今も出る予定はなかったんですけれども、ちょっと聖霊様が証しをしなさいということでね、海外宣教のために祈ったり海外に行くっていうことは皆さん簡単なことでしょうか？簡単じゃないですね。第一、自分と関係ないからなんですよね。で私は、海外宣教を祈ることが大切だと分かったけども、私は行きません。でその理由があるんですね。行かない理由、まず日本が大変なのに、自分の教会も大変なのに、行くって言ったらお金かかるじゃないですか。行けません。2番目、言葉が通用しません。私英語喋るわけでもないしって。で理由を挙げるといっぱいあるんだけども、その本質って何かって言ったら自我なんですね。行けない理由っていうのいっぱいあるんです。で私はそのことを先輩に言った時にですね、水村君何言ってんって、これイエス様の命令やでって。でも私はね、その言葉に弱いんです。イエス様の命令って従うしかないじゃないですか。これが礼拝なんですね。礼拝って恵まれに来たんじゃないんです。主が今日あなたに語ってくださることに従うしかないんです。で従うと分かるんですね。従わないと絶対分からないんです。で私それが、そうかと思って従い出したわけですね。でも実際ですね、宣教っていうのは一番どの教会もしてません。最も自分の居心地の良い、行きたくない理由、それをいっぱい持ってるからなんですね。でもこれに勝たない限り教会って変わらないんです。ただ恵まれに来るだけだったら本当に自己中心の集まりになってしまうんですね。でも行けない理由をいっぱい持ってるんだけども、行くと決めた時に何が立ち上がるかというと、信仰と聖霊が助けてくださるんです。主が共にいてくださって、そして神が働くっていうことをね、経験してくるんですね。私はそれをずっと体験してきました。たくちゃんが今宣教してますけれども、あのスケジュール見るだけでも大変だなと思います。でも彼女も言いました。心地よいところにいたいんだよねって。みんな一緒なんですよ。私たちみんな心地よいところにいたいんです。でもその制限を破らない限り、頭だけではなくて体でキリストを知るっていうことはできないんですね。ですから今宣教が始まってきています。皆さん、心の中にある自分のこだわり、自分の考え、思いを捨ててください。本当に神様はそれを捨てて従った時に力が来るんです。神体験をしてくるんです。まあ、神様そのことを語れっていうね。で私はですね、今日明かししてもらうんですけれども、この2人は7つの本質を、本当にこうキリストの心を今ちゃんと持ってるな、だから安心して使わすことができます。ですから皆さんもですね、7つの本質を知ってるだけではなくて、生活の中で生きていくときに悔い改めたり解放されたりしていく 中でキリストの心を持ってどこに行っても大丈夫っていうね、確信を持つようになるんですね。キリストから信頼されていくようになります。まあ、一つの今日証を参考にしながら今日のメッセージも見ていきましょう。じゃあよろしくお願いします。
はい、お祈りありがとうございました。先週 OVMC ファミリーのメンバーである、加古川に住んでおられる寺井さんご一家のところに行かせていただきました。ですね、どなたが来られるかわからないっていう状況で祈っていったんですが、結局神様が集めてくださったメンバーは、奥にいらっしゃるのが寺井雅也さんと千織さんご夫婦、それと左側にいらっしゃるのが次男さんの正美さんとうららちゃん、うららちゃんはまだノンクリスチャンの方です。それとボンといるトキちゃんとアキちゃんと、今明石におられる、先ほど祈られましたお母さんの救いをね願っておられる姫さんと、そして私たちで集まって、あとかわいいパピオンという犬もいましたで礼拝を捧げました。 まずね、やっぱり礼拝捧げるにあたって、誰ですかっていうのではなかなか心を一つにしてね、賛美したり礼拝するの難しいかなと思ったので、関係づくりの、質問タイムコーナーを持ちました。例えば、あなたの長所なんですかとか、あなたのおすすめの本なんですかとか、あなたにとってイエス様なんですかとか、そういうの質問をしながら少しずつ関係を深めて、そして、あきちゃんが賛美リードをしてくださって、まさみさん、次男さんがベースギターができますのでギターを弾いてくださって、みんなで賛美を捧げました。で、ここでですね、家庭礼拝ならではのできる賛美を一つしました。それは、新しい歌を主に向かって歌えって詩編149編にありますので、150編を一節ずつ順番にリズムをつけて賛美をするという新しいチャレンジをしました。姫さんはなんかこうヨウヨウみたいな感じでとか、すごくラップ調とか、みんな面白い形で、いろんな形で私たち賛美を捧げていくことができるんだなということを体験させていただきました。そして御言葉の時間は、先週こちらは美佐子先生がメッセージしてくださいました。同じ箇所、井戸掘りをしました。で、うららさんは本当に初めて聖書を読みますっていうことだったので、先週の箇所、ラザロは死んだ。私たちは次も蘇るよねっていうのが分かった体で読んでいるんですが、うららさんは眠っているって言われたら、眠ってるんだよねってもちろんそのまま受け取る。そういうのを聞きながら、お父さんね、マサヤさんがいつもこの聖書を読むときに、弟子ってトンチンカンなことをイエス様に質問したり答えたりしてるなって。でも、その先を知ってるから私たちはそのように見るけど、本当は自分たちも自分たちの人生先分かってないですよね。だからイエス様に対していつもなんかトンチンカンなことを言ったりとか祈ったりしてるなっていうこと、これは自分だったんだっていう気づきが与えられました。これは一人で聖書を読んでるのではなかなか気づきにくいんですが、仲間と分かち合うことを通して気づきがあったなと思いました。そして二人ずつで祈り合う時間、関係を深める、お互いに、愛を示し合う時間を持つことができました。で、寺井さんが食事を用意してくださって、みんなで美味しく食べました。残念ながら、まさみさんとうららちゃんはお昼からは帰ってしまったんですけど、みんなでその後ね、若い方知ってるワードウルフってゲーム知ってるね、私たちは知らないゲームをトキちゃんがしてくださったり、トミちゃんがはーっていうゲームっていう知ってます、面白いゲームしてくださったりして、この世代間を超えて、なかなか教会でこんだけお人数いると交わりづらかったりするんですけど、家庭礼拝だからできることをさせていただきました。で、もう結果出ていきましょう。楽しいです。イエス様と行く選挙は本当に楽しいので、皆さんもぜひこれを経験していただきたいなと思います。そして先週ね、たくちゃんが涙ながらにここで語っていかれました。この礼拝来れること、決して当たり前じゃないんですよということを言われました。私も先週、津田でまたみんなで賛美したいって思いながら帰ってきました。詩編133編に、見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。本当に私たち今恵みの中にいるということをしっかり受け取っていきたいなと思います。そしてね、ズームで礼拝されている方、お一人でされている方もいらっしゃいますが、覚えて祈ってます。ぜひまた皆さんとも一緒に礼拝、この場所でできたらなと思います。では、7つの本質について、トミちゃんにお願いします。
はい、ありがとうございます。選挙報告ということで、加古さんがね、中のことについてはお話ししてくださったんですけれども、寺井さんたち見てますか？報告してます。ですね、選挙って書いてるんですけど、私の中では本当にこの同じOVMC メンバーの家庭礼拝に招かれていったという表現の方が、しっくりくるぐらい、こう、あまりそんなにこう、本質に当てはめていこうかどうしようかみたいな感じのとこだったんですけども、蓋開けてみてですね、本当に聖霊様が共にいてくださって、本当に喜びあふれる宣教だったと思えたので、皆さんと分かち合いたいなと思って、来ました。で、寺井さん方、ご夫婦は皆さんね、もうご存知かと思うんですけれども、OVMC メンバーの中でも、こう、ギリギリ日帰りで会いに行ける距離のメンバーかなっていうことです。どれぐらいギリギリかと言いますと、私たち朝の、6時に、高速バスに乗って、で、兵庫県の舞子公園駅から電車を快速と鈍行で乗り継いで、それから寺井さんファミリーのご自宅の最寄り駅に9時半に、着くという距離感です。だから、6時が出て7、8、9で3時間半 で到着して、で3時間半で帰ってくるというぐらいなんですけれども、まあ、行って帰って、参りました。で、バスの中ではですね、加古さんと2人で行かせてもらったんですけども、今日はどんなメンバーが来るのかなとか、まあ、予定通りちょっとね、いっぱい呼んでるみたいやから15人ぐらい集まったら分かち合いは二手ぐらいに分かれた方がいいかもしれんよねとか、まあ、作戦タイムというかですね。でベース、さっき出てましたけど、ベースするらしいよ、まさみさんがするらしいよ、嘘とか言いながら、まあ、楽しい会話をこうしながらですね、バスの中過ごしていました。それ、そうするとですね、大鳴門橋のあたりに差し掛かる頃にアナウンスが入りましてね、朝が早くお休みの方もおられるので、お客様同士の会話も控えてお過ごしくださいみたいなアナウンスが入って、やべえ私たちみたいな感じで、ちょっとそっから、淡路島の通るところで、舞妓までは爆睡タイムだったんですけど、まあ鳴子、じゃあ舞妓の直前ぐらいで、私はふっと起きて、首痛いなと思いながらふっと起きたらですね、加古さんが凛として座ってるんで、うわ寝てないと思って、だから彼女はやっぱり緊張して備えるので、前の日から寝てないんだっていうことで、まあ嘘みたいな感じで、全然なんていうか、その心構えがね違うなと思うんですけども、イエス様の弟子たちも2人組で宣教に使わされました。で、なんかこの心細い中にあってもね、あれやこれやと話す相手がいることを本当に恵みを思いましたし、こう緊張して備えてくれている相方の存在を本当に感謝したしました。バスの、ね、乗り付きなんかもね、ぼーっと行ってたらどこで乗るんやっけって、現地着いてからうろうろするとかいうことってあると思うんですけども、ちゃんと調べてくれていました。そして、寺井さん夫婦のお家に到着しました。寺井さんご夫婦もですね、月に1回くらいの割合で津田教会の礼拝に来られています。以前から家庭礼拝を守っておられて、まあ、このご夫婦を通してですね、イエス様を知っていく方々が起こされている場所にもなっています。今もさっき写真にもありましたけども、トキちゃんとかアキちゃんとかね、若い世代も時々こちらのご家庭で礼拝を守ることができております。で、やっぱりこうイエス様と出会う人々がこう起こされてほしいとお願い、開かれた家ですから、その礼拝に私たちも参加したいなっていう思いもありまして、加古川宣教が実現しました。なんとなくメンバーに会いに行くという動機だけではなくって、私たちは主の弟子ですから、やっぱりイエス様がこのご家庭にどんな思いを持たれていて、この家庭に集われている魂をどんなに愛しているのかなっていうことを主に聞くときに、やっぱりイエス様と同じ愛が働いて行動に移せたと思います。そのことを今日は7つの本質に落とし込んで報告したいと思います。これからもね、小グループを導くときとか選挙に行くときに目的をはっきりさせることや、それからフィードバックすると思うんですけども、役に立ちますので参考にしてください。7つの本質、ちょっと、久しぶりなんでね、復習しながら行きたいと思います。まず関係ですね。関係は何かと言いますと、神を愛し人々を愛するという戒めをどう具体的に実践させていくかということです。寺井家に行かせていく前からですね、先ほども加古さん明かしてくださいましたけども、その井戸掘り、聖書の井戸掘りを通して千織さんとチームになっていったのが良かったかなと思います。で、やっぱこう具体的に目的をはっきりさせていくっていう、お茶を飲みに行くんじゃないよっていう、やっぱりこう魂とね関わっていく中でイエス様をどう紹介していくかなということをしっかりと思っていきました。でもその中でもですね、今回は本当にこういろんな方が誰が来るかわからないっていう、呼んでる人がみんな来るかどうかもわからないという中でしたので、関係づくり、アイスブレイクを準備したりとかですね、まあ、使わないかもしれないけども、なんかこう関係づくりの準備をしていきました。それから参加、これはですね、私たちイエス様も信じているんですけれども、その全ての人が神に仕え人々に仕えることができるという真理に基づき、その与える心、受けるより与える幸いであるとありますけれども、それをもって主の御心に参加するということですね。で、今回も賛美にまさみさんがベースギターで参加してくれましたし、また千織さんは神様のために何か使いたいって願って、お昼の食事を準備しました。もうそんないいよいいよって言ったんです ですけど、それだけはさせてくださいということで、甘えました。で、アキちゃんが総額をしてくれたりとか、本当にその礼拝のために参加するという心でもって、皆さんが仕えてくださいました。それから、次の、能力付与、3番目ですね。はい。で、これはですね、一人一人がキリストの弟子になり、キリストの体を立て上げていく必要な技能や、資質を、育てていくことになるんですけれども、この資質は、技能や資質ってあるんですけど、今回の場合は、井戸掘りのスキルをこうみんなで高めていくというかな、こうどうやって聖書を読んでいくみたいなことをちょっとしました。で、事前にね、聖書箇所を読んできてくださって準備してる人もいるし、そうでない人もいました。で、全く初めて、さっきうららさんみたいにね、聖書に触れるっていう、さまざまなこのメンバーの方々を、が集まった井戸掘り、礼拝だったんですけども、でも本当にこう自分たちがどんな状態であったとしても、本当に神様を求める、神様をこう求める心があるんなら、本当に神様は私たちに示唆を与えてくださるし、その体験を通して聖書の面白さを参加者が体験できたと思いました。それからね、先ほどもうららさんの証がありましたけども、本当にこう良い質問の中から自分たち気がつかなかったことをこう教えてもらったりとかもしました。そして、イエス中心は、イエス様がね、この集まりの中心であることを心に留めて、主が全ての必要をこう満たしてくださるということを信じて、信仰によって一歩を踏み出すこと、これがイエス中心です。なので本当、自分中心じゃなくって、イエス様の心を大事にするっていうところで生かしていきました。で、本当にこの寺井家っていうのがね、長く本当にこの家庭礼拝を守って、人々を受け入れてこられた理由は、本当に主にある交わりに命があることを体験されていたからなんだなということを、その現地に行って肌で感じて、そのことを本当に私たちも強くこう思わされました。本当に素晴らしいなということを体験しました。で、そういう中で息子さん夫婦とかね、お姉さん家族にも声をかけてくださっていて、でも私たちも年は取っていくんですけれども、主にある交わりに命があるなっていうことをもう一回ここでも体験させて、そしてまた励まし合って、年は取るけど使えられることをやっていこうねって言って、こう励まし合いながら帰ってきました。そして次に伝道と増殖ですね。これは本当にこの失われた魂への思いでもって、で、寺井さんたちがね、この集会にお姉さん家族や息子さん夫婦を誘って、おられたんですけども、こう内々だけで、その自分たちだけよかったらええやんっていうんじゃなくって、外向きに、やっぱりこう外に向かうということは勇気もいりますし、何かの攻撃があるかもしれないけれども、でも外向きに、で、私なんかですね、リードを任されてたんで、いえ、ちょっとたくさんの人が来たら困るとかいうね、感じだったんですけども、でも本当に御心の人が集められる。先ほどイエス中心のところでもね、お話ししましたけども、本当にイエス様が助けてくれるっていう信仰によって歩むなら、助けてくれたっていう証になります。で、はい、そんなことが伝道と増殖になります。はい。それで次がネットワークですね。トキちゃんとかアキちゃんがですね、加古川におられるんですけども、それぞれの本当にこのグループがこの単独で存在するんではなくって、互いに結び合い協力し合うことで御国の前進に貢献することがネットワークです。なので、もうすでにですね、トキちゃんとかアキちゃんはもうそのところに参加してくれて、良い関係を作ってね、本当によく使えておられる姿を見せてもらいました。で、自分たちがこうやったことのない若い感性 のゲームも紹介してくれたりとか、本当に良い雰囲気を作ってくださってたんで、ネットワーク大事やなってすごくこう力強く思いました。はい、感謝します。で、本当に姫さんもね、お母さんのことがある中で段取りをされてこちらに参加してくださいました。みんなそのようなこの地域がね、さらに活性化していく可能性を、そういう働きの中で見せていただいたので素晴らしかったです。 はい、感謝します。そして最後に適用可能な構造っていうのがあるんですけども、この1回の宣教をじゃあ次また誰か行くのとかどうするのみたいなことを思うときに、やっぱりこうなんていうかな、それを一体この次どんな風にして、作っていくのかっていうのって、まあ先方の都合も聞かないといけないし、どうしていきたい千織さんみたいな感じで今打ち合わせするみたいな感じなんですけども、本当にこれが本当にこのなんていうかな、こうルーティーンじゃない、そのキリストの命があふれ続け、働きが有機的に前進し続けていくことができるように、組織や構造をふさわしい形に整えていくっていうことになります。だから今後ね、どうしていきたいかっていうのをしっかり話し合って、そして何よりも自分の都合じゃなくって相手の必要を聞いていくっていうこと、大切にして作っていけたらなと、はい、思います。本当にこの7つの本質に当てはめると、まあ、いろんなことがその主の御心かどうかっていうことがね、しっかりとこう分かるので、ぜひね、家庭でもそれから職場でも使えるので、ぜひ落とし込んで、自分のこう頭の理解では及ばないようなことがこれではっきり分かったりするので、ぜひ皆さん参考にしてください。でこれからも宣教は教会の命です。これは本当にアーメンです。なので本当にイエス様の大宣教命令に従って、出て行って全ての民を弟子としなさいってあなた方はに、命じておいたことを、そして本当にこう守るように指導しなさいみたいな、守るようにこう教えなさいってありますので、私たちその命令に従順に従っていきたいなということで、この今回の選挙通しましても本当にそのことを学ばせていただきましたので、またね、夏もいろんなところに出かけていく方おられると思いますけれども、選挙に出ていきましょうということで、7つの本質の選挙報告を終わらせていただきます。ありがとうございます。